はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、3戦に目を向けましょうというお話をね、させていただきます。少し短めの放送になりますが、ぜひ最後までお聞きください。私はね、無料のメルマガを発行しておりまして、もうかれこれ5年ぐらいになりますかね。すごく多くの方に登録していただいているメルマガなんですが、メルマガの読者さんにはですね、ぜひ一度ドリブルなしの5対5とかね、4対4とかやってみましょうっていうことをメルマガで発信してるんですね。まだメルマガ登録してないよという方は、この放送の説明欄からぜひ無料でお受け取りいただきたいんですが、なぜ私がね、ドリブルなしの練習はいい練習だと思ってるかっていうと、これはね、オフボールが活躍できるといいよねっていう、そういうメッセージなんですね。私は常々思っているんですけども、バスケットっていうのは1対1がすごく重要です。1対1がすごく重要なんですが、1対1が5箇所ある、5セットあるっていうゲームかっていうとまた違うんですよね。はい。オフボールが、ボールを持ってない人がいかにこう活躍するかっていうところがものすごく重要なゲームだというふうに思っています。で、指導者の視点からすると、3戦の指導ができれば一流だっていうふうに思ってるんですね。これは私が尊敬するですね、星沢淳一先生から、いただいた言葉なんですけど、3戦の指導ができれば指導者としては一流だよっていうことを教えていただいて、本当にそうだなっていうふうに思っています。で、3戦っていうのは、ボールが1戦なのに対して、ボールの隣が2戦で、そのまた隣が3戦。まあ、要は一番遠くにいる選手っていうことですね。で、このボールマンっていうのはどうしても目立つじゃないですか。極端な話ね、生まれて初めてバスケットボールを見るっていう人が見ても、ボールってやっぱり見ますよね。で、ボールを持ってる人が、どれだけ上手いかとかですね、シュートが入ったか入ってないかとかですね、そこのところって当然見るんですけど、そのボールから一番遠くの3線のところっていうのはなかなか目立たないんですよね。だから、指導者もついついね、ボールにこう目が行きがちなんだけれども、やっぱり大事なのはオフ・ザ・ボール。オフ・ザ・ボールの中でも一番遠いところの3線っていうことで、そこの指導がね、どうかっていうことが、すごく重要で、もしこれを聞いてらっしゃる方でですね、バスケットボールの指導者になりたてで、自分自身の経験もまだ少ないっていう方はですね、この3戦に目を向けるっていうことができるといいかなというふうに思って今日の動画を撮っております。少しね、具体的な話をしていきますね。こちらの図を見てください。例えばこういうことなんですね。ボールを持っている人が右の45度にいますと。右のウィングにいます。で、それに対してボールマンディフェンスがついていて、ここで1対1で抜いていきます。で、ここは1線ですよね。で、ボールの隣が、ここがヘルプポジションを取っているという、ここが2線ですね。そうじゃなくて、一番遠くのこの3線ですね、隣の隣、ここの人がどこにいてね、そしてディフェンスがどうなってるかっていう、ここをやっぱり指導できるってことがすごく大事だっていう、そういう話です。1番の選手がね、こう抜かれました。で、レイアップシュートを入れられたとしたときに、チームの会話としてね、そんなに簡単に抜かれるなよとかですね、ボールマンのディフェンスが悪いぞっていうふうに言う、これもあると思うんです。で、当然ここは簡単に抜かれちゃいけないんですけど、チームの会話として、ここの参戦のヘルプが、しっかりと寄ってるかどうか、で、ヘルプに寄ったらですね、その穴を埋めるように、カバーダウンしてるかどうかっていう、ここのところがですね、やっぱりチームとしてはすごく重要なんですね。なので、試合中にここの1番の選手が抜かれてしまった時にね、コーチはこの1番の選手が、なんでそんな簡単に抜かれるんだっていうふうに言うだけじゃなくて、それももちろん大事なんですけど、それだけじゃなくて、後ろがどうなってるのか、参戦がどうなってるのかってところに着目して、ここにフィードバックを入れるってことが大事だと思いますね。ここの、出るタイミングがどうなのかとかですね、ちゃんと降りてるのかとか、その立ち位置がどうなのかっていうところを面に、入れていくっていうことですね。チームの会話として、ここで抜かれた時に、この参戦の子がですね、ごめん、ヘルプ遅れちゃった、ね、次はちゃんと出るねとか、ちゃんとカバーダウン早めに下がるねっていう会話ができてるっていうことは、やっぱり一番ね、こう、選手たちが分かっていて、チームとしてはうまく機能している、そういう状況なのかなと思うので、ここのところのね、一戦だけじゃなくて、やっぱり三戦の、に目を向けて指導するっていうのはこういうところになります。で、ディフェンスがこういうことできるようになると、オフェンスも上手くなってきてですね、例えばここで三戦のディフェンスが寄りました。で、ここの3戦のディフェンスがカバーダウンしましたってなったら、これどういうふうに攻めるかっていうと、この真ん中が空いてるので、オフェンスがこうダイブしていくっていうことが有効になるんですね。 で、オフェンスがこうダイブしていけば、ここのところノーマークじゃないですか。だからここの1対2を作って、ダイブに対して合わせのアシストを出して、で、これシュートでもいいですし、ここのところのね、X の2が自分のマークに戻ってきたら、ここで、3番の選手がさらにダイブをすると、これノーマークですよね。まあ、こういうようなオフェンスにだんだんなってくる。そうするとどうなるかっていうと、じゃあこのディフェンス誰止めんのっていうことになると、本来はこの X の4が降りてなきゃいけなかったよねっていう話になってくるわけですね。はい、わかりますでしょうか。っていうふうに、まあ、選手自身がですね、こういうことに気づいて、日頃ね、先生がこう教えていって、ここが大事だよと、この時はこういうポジションを取るんだよってことを伝えていて、瞬時に、あ、今のは自分が降りなきゃダメだったんだなとか、今のは自分が合わせに行けばよかったんだなっていうふうに、選手自身が、自分で気づけると最高ですね。はい。まあ、こういうようなところが、すごくいいのかなというふうに思っております。はい。まあ、こういうシェルディフェンスの練習とかね、よくすると思うんですけど、これはまあ一例としてね、ドライブに対して3線がカバーが出ているかどうか、ね、その立ち位置がどうか、そして、ちゃんと連動してカバーが下がっているかどうか、これ本来だったらこの X の2が下がったらですね、この X の2のいる場所に X の4が降りなきゃいけないんですね。で、ここがなければ、この2番の選手が、あ、空いてるなということでダイブする。で、っていうことができますし、もしこのね、X の4がちゃんとこう降りていれば、このダイブなくなるので、後ろに返すかですね、遠くのスキップを飛ばすしかなくなっちゃうわけですね。まあ、こういうようなところがあるので、こういうなんかオフボールの活躍っていうところが気づけるとすごくいいなというふうに思っております。はい。なので、もしね、あなたのチームで、今一つ得点が取れないなとか、なんかこう簡単にね、ディフェンスやられちゃうなという、何かこうよくわからないけれども、もうちょっとこううまく良くなりそうだなというふうに思ってらっしゃる、そういうモヤモヤしている方は、ぜひ3戦に一度目を向けていただくと、何か、気づきのヒントがあるかもしれませんね、というお話でございます。何らかあなたのヒントになば嬉しく思います。はい、ということで、ありがとうございました。このチャンネルではですね、バスケットボール指導者のために、役に立てればという思いで、かれこれ5年以上ですね、ほぼ毎日更新をしているチャンネルになります。バスケの大学という名前でやっておりますので、今日の放送がちょっとでも面白かったなという方は、ぜひチャンネルの登録をして、また次の放送でお会いしましょう。皆さんからの質問も受け付けておりますので、ぜひ、コメント欄にて質問いただければ、できる限り答えたいと思います。ぜひお気軽にコメントを残してください。最後にお知らせをいくつかさせてください。1つ目は最初に言った無料のメルマガですね。メルマガを登録していただきますと、最初の1通目で限定の動画プレゼントしております。その後、2日に1度私からあなたにメールを届けますので、ぜひとも無料でメルマガを受け取りいただければと思います。そしてバスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が2、3000文字の記事を投稿しております。Facebook からの参加と YouTube メンバーシップの参加、そして Voicy プレミアムリスナーの参加という3つの方法があります。特に YouTube メンバーシップの参加はですね、このご覧の画面の下の青いボタンをクリックすればすぐに入れますし、そして Voicy プレミアムリスナーの方は、初月無料となってますので、ぜひぜひこの2つおすすめでございます。一度お試しいただければと思います。はい、ということで、本日もありがとうございました。三原学部でした。それではまた。